川森通信。このコーナーでは川蘭部からの情報と風越子どもの森公園からの情報を毎月交互にお伝えしております。今月は川蘭部の中村隆俊さんにお話をお伺いいたします。中村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今日ですね、こうマイクを持ってお伺いしたのが9月の中頃、まだまだちょっとね、夏が残っている、そんなような状況ですね。
そうですね、今日あの天気が良くて、今風ありますけれども、日中は風もそんなになくて、今日もあの小学生が来てもらって活動してましたが、とても暑かったですね。
ということでね、今日はね、今少しあの風が吹いておりますので、涼しさも感じるというところで、いかがでしょうか。お聞きの皆さんも風の音というのは聞こえているんでしょうか。さあ、それではですね、川蘭部の情報について教えていただきます。こうしてですね、いつも中村さんにお話聞くときですね、我々その川蘭部のあたりをですね、お散歩といいますか、歩きながらお話を聞いているというところで、よいしょよいしょ。あ、今日本当ちょっと風強めではありますが、気持ちいいですね、やっぱり。
そうですね、特にまあ日陰だと、まあまあ本当過ごしやすくて気持ちいいですね、
はい、徐々にですね、秋にも近づいている、そんな時でございますが、まだそうですね、この川蘭部近くの木々を見てみますと、やっぱり緑がまだ濃いと言いますか、まだ秋だなって感じはしませんね。
そうですね、まだまだあの10月も、下旬にならないと、なかなか秋らしさというのは、ね、出てこないと思いますが、まあ、年によって違うものですから、
はい、
まあ、10月に入ってからだと思います、
ここですね、なんか黄色いお花が目立っておりますけれども、これ何のお花ですか。
これは菊芋だと思いますね。
菊芋、
お芋、いや、芋っつってもあの食用にはなるようですけれども。
へえ、何かね、やっぱ黄色いお花が点々としていて可愛い感じがする、今そんな川蘭部となっております。さあ、そうこうしているうちに川が近づいてまいりました。おお、私もこうして何度かですね、お話伺いに来てますけど、ちょっといつもよりは水位低いのかなってイメージですけども。
そうですね、前回が確か、7月でしたよね。7月はまたあのすごい、豪雨でしたので、川の水はこの3倍くらいは張ったと思います。
そうか、前回がとりわけ多かったってことですね。
まあそうですね、はい、普段はこんなくらいの、あの水の色も青緑で、
はい、あ、綺麗、まあ、これから先10月11月のですね、川蘭部のイベントについてでは教えてください。
はい、いろんなイベントを用意をいたしました。川の働きだとか、秋の鳥とか、紅葉のカレンダー、焼き芋と用意をいたしましたが9月に入ってあの、はい、申し込みを解禁するんですけども、もうほぼいっぱいになってしまったというような状況ですので、もうそんなつもりでホームページを見ていただければ、多分もう受付終了になってるんじゃないかなと思います。残念ですけどね。
ではですね、まあ、今の情報としては、まあ、こういうイベントも行われているんだなというところでお聞きください。今日本当風が強いですね。
そうですね
気持ちはいいんですけどね。そうなんですよ、10月のね、今川蘭部講座の予定をですね、見ながらお話をさせていただいているんですけど、もう本当受付終了というふうに書いておるのもありますのでね、ちょっとまあ10月の予定というのは少し参加というのは難しいかなというところではあるんですが、では続いて11月の予定を教えてください。
はい、はい、11月の川蘭部講座ですけれども、7日の土曜日なんですが、はい、天竜川探検ということで、これはあの川蘭部の前にあるあの、はい、昔からしびと岩というふうにちょっと怖い名前で呼ばれている中洲があったんですね、はい、あのそこがこの7月の豪雨で達成川の方が全部砂で埋まってしまって、はい、いつもですと川があるので渡れないんですけれども、今は歩いてそのしびと岩というところへ行ける状態になっております。ですので、まあ、今後ね、大きな台風が来てそこが流されてしまうとちょっと難しいんですけれども、そうでなければ 歩いてあの死人岩の方へ渡って、うん、あの見たいと、そういう講座があります。
また何でしょう、中洲のあたりはですね、こちら側からはよく見るんですが、中洲に行ってそこから眺める景色というのもまた一つ違いそうですね。
そうですね、まあ、あの船で渡ればね、いけないことはないんですけどもそこまでして、渡ったことはないのでね、行ってみるとちょっと違った景色見られて面白いんじゃないかなと思います。
また貴重な体験ができそうです。
はい、で工作が2つありまして、14日の土曜日に木の実のフォトフレーム作りということで、今どんぐりだとか、そういう木の実が、だんだんこれから、できて落ちてくるかなと、それを拾いまして、写真の額というかフレームにちょっと貼り付けまして、で楽しいフォトフレームを作ろうという講座があります。
この辺りだとどんな木の実が主に取れてくるんですか？
そうですね、あのどんぐり関係がクヌギだとか普通の水ナラだとか、そういうどんぐり関係が、あります。それ以外にクルミですね。
クルミ、
あのそこにもクルミの木がありますが、今少し落ち始めているので、そのクルミを使ってまたいろんな形を作ってみるというようなことが、やっております。工作がもう一つありまして、28日、なんですけれども年賀状作りと、これはあのいろんな材料を使って年賀状を作るということで毎年やっております。材料としてはあの板ですね、それから押し花だとか布紙、そんなものを使って楽しい工作をしながら年賀状を作ろうということで、やっております。
これはまたいつもと一味違った特別な年賀状になりそうです。
もう一つ、栽培活動なんですけれども、大根抜きということで8月の講座で大根を植えたんですけども、それがだんだん、今、15センチくらいかな、伸びてきてます。そこまでになんとか大きくなって、皆さんに抜いてもらって大根抜きを、親子で楽しんでいただこうと。これはあの希望で、実際できるかどうか分かりませんが、その頃コロナが少しでも落ち着いてくれば、毎年やってるんですけども、その大根を使って豚汁を作ってみんなに味わってもらっておりますが、できるようになるといいんですけども、今分からないのでね、今のところそれは豚汁はないという感じなんですが、今後の様子で豚汁ができるようになるといいなと思っております。
またこれあれですね、河原部のホームページなども確認していただいて新しい情報を得ていただければというところではありますね。
そうですね。
ということでですね、10月は受付の方が終了してしまっているというところがイベント多いですが、11月まだまだ楽しいイベント、こちらは10月からご応募して参加してみてください。
よろしくお願いいたします。
川森通信、今回は河原部の情報を中村隆俊さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。